北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
ここからのお時間は地域のこと未来のことを語っていただきます。ゲスト対談コーナーでプレミアムトークをお届けします。本日はですね、熊本震災、そこで、支援活動を行われた舞鶴災害ボランティアセンター副センター長であられます石橋博さんをゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、ここでその熊本県の4月14日に発生した地震について振り返ってみたいと思うんですけれども、4月14日の夜9時26分熊本県熊本地方を震源地とするマグニチュード 6.5 の地震が発生しまして、益城町では震度7を記録、そしてその丸1日経っての4月16日には午後1時25分にマグニチュード 7.3 で益城町と西原村では震度7を、この大きな震度7の地震が2回もね立て続けに起こるということで、かなり多くの建物が倒壊する、それから道路の寸断などなど非常に大きな、被害をもたらしました。その後も4月の末日まで震度4以上の地震発生回数が120回と、すごく地域の方にとってもねストレスが高かったのではないかと思われます。で現在、10月14日現在のデータになるんですけれども、熊本県では死亡者が110人に上ってしまいまして、住宅の被害の方では全壊が8248棟、半壊が37,49棟という被害をもたらしております。で、今日来ていただいてます舞鶴災害ボランティアセンターなんですけれども、このチームは平成16年舞鶴で台風23号という水害があった時に全国から集まってくるボランティアさんを受け入れて、必要な被災地へと手配するといった活動を、されるということで、舞鶴市民の有志で集まって結成されたということ で、その後も東北の震災地に、活動行かれたり、物資ですよね、物資を集めて、送ったりなどの活動もされてきたということでございます。この他にも近隣地域へ そのボランティアもされたと伺っていますが、で今回は熊本ということで、石橋さんの方から今日はね熊本地震の時にどういった活動をされたのかを、伺っていきたいと思います。で4月の14日16日と地震が起きた時にまずどのような動きをされたんでしょうか。
まず舞鶴災害ボランティアセンターの構成員の中ではですね、何かがあれば集まりましょうということを約束としているんです。でまずはその熊本今回地震があって、自分たちに何ができるのかということを、考えるために、一度集まりまして、で話し合いをしたわけです。で今回被災地が九州ということで遠かったですから、なかなか行って何かをするっていうのは現実的じゃないなということで、物資を送ったりとか義援金の支援をしていこうということに決まりまして、で、それを効果的に効率的にやっていくためにメーリングリストを作って舞鶴市民の方にたくさん登録していただいて、例えばカップラーメンが必要ですよとか、ミネラルウォーターが必要ですっていうと多くの方に発信してすぐにこう集めて、箱詰めして発送していくと、そういったイメージで、メーリングリストの登録の呼びかけっていう活動を当初はしていました。でですね、何かしらの物資の支援要請っていうのがいろんなところから来るだろうというふうに予測しておったんですけども、何も来ずにですね、その何がないですこれがないですという情報はなく、むしろもう物資はいらないというような状態が見えてきまして、じゃあ せっかく集まったこの舞鶴のセンターとしてどういう支援をしていこうかということをもう一回一から振り出しから考えようということになってきました。で、まあ、何せ離れてる土地ですから、その行くということは全然視野に入っていませんでして、じゃあ経済的な支援はどうだろうかということで、熊本の地産品っていうのを、まあ、例えばこちらの方で大量に、まあ、購入して、まあ、何かのイベントの時に売るとか、あるいはこの地域のスーパーとかそういうところにこう卸していただいて、まあ、できるだけ向こうの経済支援を間接的にやっていこうじゃないかということで、その定めましてですね、絞り込みまして現地の方に、まあ、調査をしたわけなんですね。で、まずはその熊本の商工会連合会っていうところがありまして、そこから訪ねまして、で各地域のその商工会の方に個別に、どういった状況ですかという聞き取りをしていったんです。でそうしますと、まあ、やはり同じことを考えてるあの組織っていうのが全国にもたくさんおられたようで、まあ、すでに、全国商工会連合会っていうのがその被災地支援をしていこうと、地産品をできるだけ優先的に買って、全国のいろんなイベントとか販売所でそれを販売してその支援をしていこうということが、まあ、実行されてたんです。まあ、だからまあこれに関しては今更その舞鶴のセンターがあのやっていくべきことではないなということで、まあ次の方法を考えたわけなんですが、まあ、現地の方と話をしておりますと、その熊本の、まあ、主たる産業っていうのが、まあ、農業であると。で今回その震災でその農業が非常にこう打撃を受けているという実態が見えてきたわけなんですね。で、まあ、当時、熊本ではですね、小麦がちょうどまあ、収穫前というタイミングだったらしくて、震災の頃ですね。で、まあその各田んぼにはその小麦が金色にこう実ってたわけなんですが、それの収穫が全然できてないということで、で、まあ、その収穫が実は終わるまでは田んぼがどれぐらい傷んでるかとか、水路がどれぐらい壊れてるかっていうことも全然こう分かんないという状況でして、合わせてまあそのこちら側から例えば農業の技術者とか機械を持ち込んで農業ボランティアっていうことも考えたんですけども、まあ稲の品種から違うし、まあそういったその水路で二次災害が起きるっていう恐れがあったもので、まあ実態としてはもうこの熊本で農業を今からボランティア入れてやっていこうという状況ではないなということで、農業ボランティアも断念したわけです。
はい、一気にここまで、活動の、ね、経緯をお話しいただいたんですけれども、その感じたのは、その素人ですととにかく何かせずにはいられなくて、現地のニーズを無視した、ね、支援とかをちょっとしがちなところがあると思うんですよ。とにかくもう無計画に、ね、現地行ってしまうなり、よくわからないけどとにかく物資を送ってしまうとかね、でそれで実は物資が山積みになって分配されない状況が起きてしまうとか、まあ、逆に現地に迷惑になってしまうことがかえって起きてしまうって中で、非常に今のお話を伺っていて、あ、この舞鶴災害ボランティアセンターさんっていうのはいかにして本当に被災者が、被災地が一番必要としていることを本気でやりたいと思ってらっしゃるんだなってことがすごい伝わってきました。でここでですね、実はその一度、FM 舞鶴の方でも電話中継で取材をさせていただきました、熊本県の阿蘇郡の西原村の NPO 法人タンポポハウスさん、こちらにね、その4月の段階で現地の状況を伺ったんですが、まあ、半年以上経って今どういった状態なのかということをこれからちょっと電話でお伺いして、その後また、この舞鶴災害ボランティアセンターの石橋さんにお話を引き続き聞いてまいりたいと、伺ってまいりたいと思います。
京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
本日は、熊本地震の災害ボランティアの活動について、そして、ここからのお時間はですね、当時特に4月16日の 地震で大きな被害を受けました熊本県阿蘇郡の西原村、こちらに、知的そして身体精神の障害を持つ方の就労自立支援センターとしてですね、施設を運営されています。 NPO 法人西原タンポポハウスの施設長、上村佳代子さんとね電話でお話をして現地の様子というのを伺ってまいりたいと思います。もしもし。
はい、もしもし。
あ、こんにちは、お久しぶりでございます、はいね、春にその震災が起きてすぐの時期に現地の様子をお話しいただいたんですけれども、
はい、
あれからもう半年以上が経ちましたが皆さんお元気ですか。
はい、元気で頑張っております。
いろいろとまだ大変なこともあるかと思うんですけれども、
はい、
まずはですねその今の、まあ、様子ということで、当時たくさんの家屋が、まあ、全壊もしくは半壊して倒壊したんですけれども、
はい、
その復旧作業というのはどういった状況でしょうか。
今現在はですね倒壊した家屋を重機でずっと潰していって本当は更地っていう状態に少しずつなってきてます。
あ、
だから随分西原村の風景っていうのがですねだいぶ変わったかなっていう感じはしております。
はい、そうしますとそのご自分の家がなくなってしまった方は今は仮設住宅にお住まいなんでしょうかね。
そうですね、もう仮設の方に入られて、まあ、皆さんやっぱりこう倒壊していく姿っていうんですか、そういうのをやっぱり 見に来られてますね。
まあ、思い出の詰まった家がねもうさよならしなくてはならないということで複雑な思いがあるとは思うんですけれども、
はい、
その仮設住宅の方は何軒くらいでどんな様子で建てられているんですかね。
仮設住宅の方はですね7月にもほぼ302戸出来上がって一応引っ越し作業というのをやってらっしゃったんですけどまだまだあと20戸ぐらい足りないということで先月の終わりですかねあと20戸ぐらいが増えてます。
あ、そうですか。
はい、
分かりました。まあ一日も早くねこう家も建て直って普段通り、まあ、前の通りの、まあ、暮らしが普及されることを祈っておりますけれども、
はい、
この他でその当時国道28号が寸断されたりしてこの
そうです、ね
写真なんか見てすごい被害だなと思っていたんですけど今どういった状況でしょうか。
そうですね、西原村と南阿蘇村につなぐトンネルっていうのがあってそれがもうこう潰れてしまって行けなくなってしまったんですね。でまた西原村の方のそこの道路もこう寸断されててでそれを道路の復旧をまずやってあとはその田原山っていうところの山越えっていうところでですね以前からあった道を通れるように、まあ、着々と準備を進められているところです。
なるほど、田原山トンネルはねもしかしたら壊れて崩壊してしまう、
ね、時間がかかると思います。復旧にはは
い、そうですね、大きな構造物だけに大変だと思うんですけどその南阿蘇行けないということで結構ご不便ではないですか。
そうですね、タンポポハウスの利用者の方も30分で行けるところだったんですけどトンネルを抜けてですね今はそのトンネルが使えないということもあって遠回りをしないといけないんですね、
はい、
するとやっぱり行くのに1時間迎えに行ってうちの方に来るのに合わせて2時間かかるので、うん、やっぱりちょっと来れなくなってしまった仲間たちが2人ぐらいいるんですね。
そうですか、
うん、それがやっぱりかわいそうというかですね。
そうですね、前の通りに行かないっていう部分が、
ね、そうですね、
利用者さんとしては早くまた元通りに通勤できるようにね、
そうですね、
なってほしいですね。
いいなと思います。
はい、 その他ですが、まあ、ライフラインの方は完全に復旧したということなんですが、なんか水道が完全に復旧するのに結構時間がかかったと伺ってます。
そうですね、水道の生活用水っていうのは割と、まあ、5月の半ば過ぎぐらいからは徐々にできてきてたんですけど、飲み水っていうことになると、検査とかいろんな砂混じりの水がずっと出てたのでですね、やっぱりそこが完全に復旧するまでにはちょっと時間がかかったっていうような状況です。
実は今日今ゲストでね、熊本の御船町へそのボランティアに行かれた、
はいはい、
舞鶴の、ね、災害ボランティアセンターの副センター長である、石橋さんという方に来ていただいてるんですけど、
はい、
なんかその東北震災の時のお風呂を持って行ったっておっしゃってて、
あ、そうです。
皆さんお風呂はいつ頃に入れたんでしょうかね。
お風呂正直しばらく入れなかったんですね。お水が出らないっていうのもあるし、もう本当そのお水を使うのすらも出てきてももったいないっていうのがあってですね、なのでお風呂はもう本当温泉っていうか熊本市内の方に行って帰りに行くというような状況でした。もう体を拭いたりとかですね、なかなか、だから久しぶりにお風呂に入った時は本当うわーなんか幸せだなっていう感じをしましたけど、
いや、なんかでも本当お風呂ずっと入れなかったらね、その体も冷えるとか、そのもともと足腰の悪い方ですと
ね、
そういう方にはすごく大事な癒しの効果のある、
ねはい、
ものだと思うんですけれども、まあ、今はじゃあお風呂はちゃんと入れる状態、
そうですね、はい、今はもう、はい、入ってます、
はい、
入ってますか、入れてます、
はいはい、よかったです。その点は良かったなと思うんですが、ただ、はい、まあ、これからもまだその倒壊した家屋の片付けとかもあるわけで、ボランティアさんがまだいらしてるんですよね。
そうですね、京都の方からお手伝いに泊まりで来ていただいている方もいらっしゃるし、八津さんとかですね、タカちゃんあたりが時々来ていただいてブルーシートを貼っていただいたりとかですね、やはりブルーシートっていうのが屋根に貼る場合そんなに長く持たないんですね。2ヶ月に1回張り替えるとかですね、破れてしまって雨漏りするとかですね、状況の中なので、そういったボランティアさんが本当に来ていただくっていうのはすごくありがたいです。
はい、その今お名前が出たやつしさんとたかちゃんというのは実は私も知り合いでして、笹山に、まあ、丹波の笹山にお住まいで、もう東北震災からもちろんのこと、やはりもう被災地に直接駆けつけて炊き出しや、まあ、高所作業などもこなすもうスーパーボランティアのお二人ですよね。
そうです、
はい、
本当に助かってます。
はい、まあ、でも本当にこう支援にすごく慣れていてスキルも高くて、でその被災者のお気持ちもこう分かってくれるようなボランティアさんって本当にありがたいなって思います。
本当ありがたいです ね。
で多分今日
トラックが通っただけで皆さん電話を直接かけられる場合もあるからですね。
なるほど、さて今目下特にこういう作業でボランティアさんが欲しいといったことありますかね。
西原村はですね、今本当にさつまいもの収穫時期とか小豆とか大豆の収穫時期がずっと重なってるんですね。結局機械も潰れてできないという方もいらっしゃるし、本当に収穫作業っていうのはその人手が欲しいなっていうところなんですね。もし来ていただけたら本当に農業の方のボランティアさんも含めて来ていただけるとありがたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。まあ、舞鶴でも今小豆の、ね、収穫作業始まってるんですけれども、まあ、今後さつまいもや小豆の収穫作業のお手伝いを、まあ、大募集されているということで、
そうですね、はい、
もしボランティア行きたいっていう方が いらっしゃったらどこに問い合わせたらよろしいですかね。
とりあえずタンポポハウスでも構いませんし、なんか百姓応援団っていうのができてるみたいでですね、
ほほ、
百笑うっていう書くんですけど、
はい、
そういったボランティアさんのグループもいらっしゃるというところで、まあ、とりあえず あのタンポポハウスの方にお電話をしていただけるとありがたいです。
電話番号を教えていただいてもいいですか？
はい、096-279-3666 です。
はい、096-279-3666、はい、はい、西原タンポポハウスでフェイスブックもありますね。
あ、そうです ね、 ね、はい、あのちなみに20日の日に笹山の方から30名ほど見えられるっていうふうに伺っております。
わあ、すごいです。心強いですね。
強いです、ありがたいです、はい、
というわけで今日はあのまだまだお忙しいし大変な中に、取材にお答えいただきましてありがとうございます。
いいえ、ありがとうございます。こちらもよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。また皆さんどうぞこのお体にお気をつけて。
はい、
はい、ありがとうございます。
ございます、はい、失礼いたします。
はい、というわけで、ございましたが、いきなり振ってもよろしいでしょうか。舞鶴災害ボランティアセンター副センター長の石橋さん、今電話中継でお話ししてきたんですが、何かこう聞きながらお感じになったことありますでしょうか。
いや、舞鶴が、まあ、さっきあの話した、もう一回振り返りますと、最初は物資をしようとしてて、まあ、それは難しい。で次は地産品の販売しよう、まあ、これもダメで、次農業支援をしようという時も、まあ水路が壊れて、まあ、農家の方もあの非常に打ちひしがれている状態で、農業どころじゃないというようなのが、まあ、今年の5月ぐらいの状況だったんですけども、今西原の話を聞きますと、もういよいよ収穫を目前に控えているということで、やっぱりその頑張って今までここまで、復旧復興してこられたんだなということで、ちょっと嬉しかったですね。
ありがとうございます。はい、それではですね、まあ、前半はそういったお話をずっと伺ってきたんですけれども、当時6月ですよね、三船町という、まあ、四季町からどうでしょう、10キロぐらいですかね、はい、距離にして
その
近くの地域で、ところが、まあ、四季町は報道で大きく取り上げられていて、ボランティアが多かったんですが、まあ、隣接して被害も大きかった三船町なんですけれども、人手不足で隠された被災地というふうに呼ばれておりましたが、そこへの、まあ、災害支援に行かれました。石橋さんにね、現地の様子を今から伺ってまいりたいと思います。まず何日に現地へ行かれたんでしょうか。
まず三船町に行こうということを決めるまでに少し時間がかかりまして、やはり距離もあるし、そう実際にバスをチャーターして行ったりとか、宿の問題とかいろいろとクリアしていかなければならないことが多かったので、募集かけるまでにちょっと時間がかかりましたね。で実際に募集期間も短かったんですが、6月の3日金曜日夜11時に、まあ、舞鶴を出るというスケジュールを組みまして、それをめがけて、まあ近隣に募集をかけました。
でその17名が名乗りを上げたというふうに伺ったんですけれども、もうその6月3日に出られて、
はい、
何泊でしたかその時は。
その時はね、3泊4日でしたけれども、車中泊2回ですね、行き帰りの、まあ、遠い道中を、まあ、寝ると、バスに揺られながら、でまともにそのホテルで横になって寝たのは途中の1泊だけでして、まあ、もうそれはもう最初からスケジュール組んだ時点で分かってましたので、もう猛者じゃないと多分耐えられないだろうなというような強行ボランティアということで募集をかけてという感じでした。
じゃあ猛者が集まったんですね。
猛者ばかりが集まりました、
はいはい、でそのついてまずはどんな作業から始まったんでしょうか。
まずその朝に到着したんですけども、その日はあいにく雨模様でして、センター災害ボランティアセンター、三船町のセンターのすぐそばに仮設テントですかね、まあ、被災者の方がテント泊をするためのエリアっていうのがありまして、そこの公園の中にテントがあったんですけども、その公園を移設してほしいと という作業で、雨の中カッパ長靴で着用で、舞鶴の猛者たちは、まあ、1日作業したわけです。
もうじゃあドロドロ泥まみれの中での、まあ、作業だったわけですね。
はい、
はい、でじゃあ次の日なん次の日はどういった作業をされたんでしょうかね。
次の日はですね、まあ、その前に、まあ、唯一の、横になって寝られる夜っていうのがありまして、まあ、ホテル熊本市内のそばまで移動しまして、やっと宿が一つだけ取れて、みんなでビジネスホテルに泊まったんですけども、まあ、そこで、まあ、当然我々はもう疲れた体を休めるかと思いきや、もう全員熊本の街へ繰り出してですね、熊本の夜を満喫するという強行スケジュールに名を加えて、こう熊本にお金を落とそうじゃないかという活動を頑張ってきました。
はい、それは有意義な支援だったような気もしますし、まあ、そういうなんていうか、こうコミュニケーションとか楽しみも少しはないと、
そうですね、
ね、人間ですもんね。はい、はい、でそのこの2日、まあ、丸作業としては2日間だったということなんですけれども、そのやっぱり私たちのように情報しかこうなんていうかな、分からないものには現地に行ってしか分からないことっていうのはすごくたくさんあると思いますし、
はい、
現地行ったからこそ見えてくる課題っていうのもすごくあったと思うんですけれども、
はい、
いかがでしたか。
ですね、まあ舞鶴が被災した12年前ですか、台風23号の頃と、やはり今の被災地の事情っていうのは随分様変わりしてるなっていう印象がありました。でおそらく東日本大震災の時に、あまりに、まあ、たくさんあまりに甚大な被害、たくさんのボランティアである業者とか含めて、その被災地のあり方っていうのがもう大きく見直されたんだと思うんです。で今回の熊本もその同じような状況で、まあちょっと前までは当たり前だったことがもう全然通用しなかったりとか、そのやはり自治体、地域としてその被災した場合にどんな備えをしていかなならないかっていうことを随分こう変わってきたような印象を受けました。ちょっと詳しく言うと、ちょっと放送コードに引っかかるような事柄まで含まれてくるような、大変こう被災地事情っていうのもその激変っぷりにすごくこう驚きましたし、まあ逆にそういうところに行けたっていうことは非常に舞鶴のために、まあこの地域のために、まあためになる活動だったなというふうにも思ったりしますけども、
その純粋に人道支援がしたいというまあ思い以外のまあ、存在もあったりして、非常にこう複雑化しているのかなということを、
ね、
まあ、お話から感じたんですけれども、そういったまあややこしい問題に陥る前にしっかりとしたまあ自治組織である、自治組織とかまあ共助自助のね、まあ体制というものが普段から大事になってくるかなと思うんですけれども、そういう意味から舞鶴災害ボランティアセンターさんっていうのは今後どういった方向性で進まれていく予定でしょうか。はい、
難しい質問ですね。
予定というか、まあ、
こう災害っていうのはその、はい、想定しすぎるとちょっと危険なところもありまして、やっぱマニュアル化できる部分とできない部分っていうのがあるんです。その災害、自然災害の種類っていうの、種類とか規模っていうのはもう本当に分かんないっていう状況の中で、まず自分たちが決めてるのは、もう冒頭言いました、まず集まろうと、で集まってからその被災状況とか、まあ、何ができるか何をしていかなければならないかということを話し合って、自分たちの組織の形を変えたりとか、 あるいは人と の横のパイプなんかもどういうふうなところとつながって、その総合的な復旧支援とかをしていくのかっていうことをまあ考えましょうということだけが決まっているんです、舞鶴災害ボランティアセンターとしては。だから例えば地震が起きたらこうしようとか、台風来たらこうしようっていうマニュアルもないですし、その方針っていうのも特にはないです。
むしろその時、はい、その時の災害の状況に合わせた、まあ、臨機応変な行動を取れるように、あえてそういう、
そうですね、とにかく集まると、それ何日かかっても集まると、例えばインフラからライフライン全て壊れてもう連絡が取れなくなっても、何日かかってもいいから、この今のセンターのメンバーはこの場所に集まりましょうねっていうことだけを約束しています。そこからスタートしていくと というイメージですね。
今のそのすごく熱い思いを感じたんですけれども、リスナーの方の中にほな私もちょっと参加したいとか協力したいっていう方がいらっしゃったらどうすればいいですか？
もう来るものを拒まずですからあの、まあ、普段の時はいろいろとその研修の案内をしたりとかしてるんですけど、もちろんそういったところに参加していただくのもまあ一つの方法ですし、特にその災害が起きた時なんかは、まあ、どんな支援、個人の支援が必要になってくるかも分かんないですから、そういった時にはもう積極的な参画をお世話になりたいところです、ぜひとも。
はい、ということで、あの問い合わせ番号などありますか？そういうのは特にこれですか？
違います。
災害例えばそのこれまでの活動とかの報告なんかが、例えばその災害ボランティアセンターさんのホームページかフェイスブックかで見れたりしますか？舞鶴
災害ボランティアセンターは社会福祉法人の舞鶴市社会福祉協議会の中に事務局を置いてますので、そちらの方が普段の窓口になっております。
あ、わかりました。じゃあそちらへまずはご相談いただくということで、
はい、
はい、そうしましたらですね、まあ、舞鶴は、まあ、自分たち自身が、まあ、被災者になった経験も、まあ、あり、そして、まあ、石橋さんたちのように災害時に他地域へ、ね、支援へ行かれた方もいると思うんですけれども、まあ、今後本当に南海トラフとか、まあ、いろいろ自然災害各地で起きている上にもう異常気象も続いてまして、普段からの備えですとか、まあ、こう地域の連携ってすごく大事になってくると思うんですけれども、最後に、まあ、今この番組を聞いてくださっているリスナーの方々へですね、何かメッセージとかお伝えしたいことがありましたら最後にお願いいたします。
はい、やはりこうも頻繁に災害が起きるわけですから、まあ、いつ自分が被災するか分からないという状況です。で、まあ、たまたま私たちはその12年前に大きな災害に見舞われて、その時全国から3000人を超えるボランティアにお世話になった地域ですから、やっぱその時の恩返しっていうほどのものじゃないけれども、やっぱその助け合えるからこそやっぱり人間なんだなというふうに思いますし、その本当に日常を失ってその打ちひしがれてる人を見て見ぬふり、そういったことは本当に人としてどうなのかなと、やっぱ自分もやっぱり人の痛みが分かるものというふうに思っていただいて、自分自身をそういったことがあった時にはできること何でも結構だと思います。例えば義援金でもいいし、物資でもいいし、メッセージでも何でもいいと思います。とにかく自分ができることを考えて、その支援をしようという行動に移していただくということを、まあ、提案といいますか、まあ、お願いといいますか、そういった形でそのちょっと どっかが被災したらたくさんの支援が日本中から集まると、まあ、そんな国になっていったらいいなと、ちょっと大風呂敷広げましたけども、まあ、そんな風に思っております。
はい、もう石橋さんはもうすでにいろんな、まあ、被災地に実際に行かれて、すごくもうなんていうかな、やっぱり自分たちに何かできることがあって、それをしたことで被災地の人がこう笑顔を取り戻してくださった時なんかすごい深い感動があるとは思うんですけれども、まあ、これからもぜひ、すごいでも本当熱いグループが舞鶴にあるんだということで、私はさっきからなんかちょっと感動しながらお話を伺ってるんですけれども、またこれからもご活躍いただきたいと思います。
はい、活躍しないのが本当はいいんですけどね。
そうですね、
理想として
そうですね、はい、活躍という言い方はちょっと違ったかもしれませんね。はい、はい、今日は、舞鶴災害ボランティアセンターの、副センター長であります石橋博さんにお話を伺ってまいりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は熊本地震あの時今そしてこれからというテーマで対談電話中継をお届けいたしました。これからいつ起こるかわからない震災に 私たちはどう向き合っていけばいいのか、共に考え行動していきたいと思います。